こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、深淵についてお話ししたいですね。
はい。深淵というとどういった漢字を書くんですか？
深いと書きますね。
はい。
深い溝のような場所ですね。深い井戸のような場所。
はい。
で、まあ、それを感じたのは、
はい。
明確に感じたのは、私が中学に入った時ですね。その、中学に。
ずいぶん早いですね。哲学的な場所の、確認が、自意識がすごく早いっていうか。
ああ、なるほど。で、はい、まあ、中学に入った時に、その学校は選べたんですけど、
はい。
その二つの学校のどちらに行ってたら、それぞれ別の世界があったのかな、なんて思ったりするわけです。
はい。
でも、それってすごい先駆けですよね。随分と後ですよね、世界線っていう考え方が出てくる。
はい。
随分大人になってからですね、私からすると、別の世界に行くとね、別の選択をすると別の世界が開けるという考え方ですよね。
はい。
私はそれの考え方になったんですよね。取り憑かれていって、
はい。
神戸の学校に行くのか、それともそうじゃないのかってことですよね。
はい。
そのことによって、違う未来が開けていくと。
はい。
で、さらには、同窓会で元その友達に会いに行くのかっていうことですよね。その学園祭でですね。
はい。
それでもまた未来が変わってくるなとか考えたりとか、
はい。
するわけですよ。そしてまあ学園祭だけでも、神戸の学校に行って、
はい。
勉強のやり方とか人付き合いのそちらの方でやるのかといったようなことを考えるわけですよ。
大阪の学校に行くか、神戸に行くか、その2つの選択があったんですか？
そうですね。で、すると、だから、その二つに引き裂かれていくような自分がいたんですね。
はい。
で、その二つの学校の狭間の間で、マリアナ海溝のような深い溝が生まれていたんですね。
大げさなような、でも中学生にとってどこの学校に行くのかっていうのは、どこの惑星に住むのかぐらい、もう全世界そのものですもんね。
そうなんですよね。全世界そのもので。
はい。
まるで世界観が違う学校でね。
はい。
かなりいろんな部分が違っていて。
はい。
まあ勉強になったんですけど。
はい。
まあ軸が、まあ言いましたら、工業的になのか、商業的なのかっていうのが違いましたね、まず。
なるほど。
で、文系に行く人と理系に行く人の割合も違いましたし。
はい。
入学難易度はまあ似ていなくもないんですけど、違いがかなりある学校だったんです。
はい。
で、私はこう物事をこう形として、してあげていくってことを目指してたわけですよ、うちの学校はね。まあ、ど
は
ち
い。
らも普通科ではあるんですけどね。だいぶ
はい。
違いがあって。それで、私はどこに居場所を見つけようとしたかと、だから、その時に建築士のドラマがあったんですよね。
ああ、そこに今建築を学ばれてることが起因してるんですね。
そうなんですよね。田村正和をやっていた役者さんですね。彼がですね、建
はい。
築士をやってまして。
はい。
それでですね、で、彼が構造設計のね、をやってるわけですよ。すごいナルシスティックな建築家で。
はい。
で、キムタクもいるわけですよね、当時のドラマなんて。
はい。
で、これいいなと思って。そう、コンチェルトっていうドラマですよね。
ああ、ありましたね、コンチェルト。
う
私も見てましたよ。
んうん。うんうん。それでですね。
はい。
まあ、その建築のをですね、当時の私は、だから統計解析のようなものだと思ってみたわけですよ、それ。まあ、やや違うんですけどね、構造計算と統計解析はやや違います。構造計算というのはマクロです。大枠の足し算引き算をやっております。統計解析はこう、モーメントを調べる方ですね。細かく見て、バランスを見て。で、まあ、建築の構造設計というと、まあ、統計解析というよりか、こう、大枠をこう、検算するような計算です。で、縦と横が合ってるかという計算をするんですけれども、まあ、ともかく、で、なぜそう思ったかというと、コンピューターを使ってたんですよね、彼が。
コンチェル
建築、
トで
そう。
田村正和さんと木村拓哉さんが演じられてるそのドラマの中でっていうことです
そうで
か？
すね、コンピューターを使っていたので、何かややこしい計算をしているに違いないと、当時の私は思ったんでしょうね、多分。まあね、建築の計算っていうのはどちらかというと、こう、形をね、こう、描いてるんですけどね。ややこしい計算というよりかは。図面がややこしいのであって、計算がややこしいのではないんですけど、あんまり。ただまあ、コンピューターのね、初期のコンピューターがいかに発達したかというと、建築図面を、編集するためのスペック上げっていうのは、最初の頃あったんですよ。
そうなんですか。
コンピューターの最初の用途は簿記をやることと、その他、科学的な計算をやるっていうのと、それと建築設計ですね。あれは早かったんですね。建築設計の図面をコンピューターでやれば、効率化できるというのはずっと前からやってました。ずいぶん昔から。主要な用途でしたね。だから、建築家の方は高いコンピューターが買えたんですよね。一般よりもその解像度が細かいやつを、Windows が出る前から使ってたわけですね。
そうなんですか。私はそこまでハイスペックなものは当時触ってなかったと思うんですけど、なんか最初は図形を描いたりとか、今のフォトショップのものすごい原型のようなもので絵を描いたりし始めてはいましたけど。
ですよね。だからまあ、アインランドの水源とかもありますよね。そのフランク・ロイド・ライトの周りにはすごい経済が流れていてですね。アインランドは、建築家が持っている、こう、パワーに憧れましたみたいな本でしたよね。水源っていう本。で、まあ、私もだからなんかそういうですね。こう、公のパワーを持った存在がいいなと思い始めつつですね。構造ということを考えると、なんかこう、社会構造をズバリ考える職業があるのではないかなと思い始めるわけですよね。世界観が変わるんですよね。一般人として、この世に生きていると、自分が置かれている場に応じてですね、どんどん世界観が変わっていくと。ある学校に行くのか、別の学校に行くのか次第で、全然違う世界観になっていってですね。で、いくら関係性を丁寧に作っても、卒業してしまえば、一旦おしまいというね。そういう、このような儚さみたいなものを感じてしまったわけです。世界観が変わってしまうので、すごくまあ、この世の儚さを感じたんですよね、私は。で、まあ、それって大げさかなとも当時は思ったんですけどね。まあ、でもですね、この世の儚さって、昔の古文を見てみたって、そういうことを言ってるわけですよね。場面によって人間関係が変わるということ。まあ、これをまあ、この世の無常と言っておるわけですよね。その場面が変われば地位も変わってしまうと、人間のね、地位も立場も変わりますと。
おごれるものも久しからず、
うん、
その今繁栄している人たちでもずっと繁栄が続くわけではないですしね。
そうですね。
はい。
まあ、おごれるものは久しからず、まあ、源平合戦の頃ですよね。だから、
はい、
平家がずっと宮遣いをしていられたという状況で亡くなったということで変わっていったんですよね。
はい。
なので、場面が変わると地位も変わるということなんですよね、つまり。う
ん、はい。
それで、私はこの世の儚さを感じて、まあ、だから、この世の仕組みというか構造自体を研究できるようなものはないかと考えるんですけど、その。
面白いですね。その時ない職業のビジョンですよね。で、それを実際にその後の人生で作り上げてこられてるというのも、すごく面白いなと思います。
ありがとうございます。なるほど、そうですね。
はい、
ありそうでないですね、別だ。
うん。
社会統計の研究者というのはいますが、あくまで国に仕えて、はい、国からの命令に沿って社会を統計分析しているだけですから、
はい。
ここまで、まあ、世界の見え方といったような切り口と絡めて考える人はあんまりいないです。うん、
社会統計のシミュレーションも内閣府で、まあ、金融や経済のシミュレーションを毎年やっているわけですけれども、うん、いつもその時の、与党が望む数字を出すそうなんですよね。
そうですね。
冷静に出していくと、お金配らないと経済発展しないんですけれども、希望的観測っていうのを出していたそうですね。うん、
で、
それ、小野誠二先生と今ベーシックインカムの絵本を作っているんですけれども、うん、先生たちは自分たちで出資をして200万円ぐらいを作って、うん、その統計データを測ることを日経ニーズに依頼するんですけれども、
うん、
内閣府の方は200万一つじゃなくてもう全てのデータをフルに使って調べられるんですが、それは実は改ざんされてるんですよね。
うんうんうん、
で、そうやって目の前の統計をごまかしごまかし30年来たということを経済学の中でも私、学んできました。同じようなことを、この間、YouTuber の、オリラジの中田さんが、オリラジアカデミーっていうのをね、YouTube 番組でやっておられて、
うん、
のテレビ番組の視聴率を個人視聴率と家庭の視聴率、うん、世帯視聴率と2つあるんだけれど、本当は30年前から個人視聴率が分かったんだけれども、うん、それが分かったアメリカの企業を追い出してしまって、で、自分たちが電通さんはその個人視聴率を隠して隠して隠してたらしいんですよ。
うん、
なんか同じようなその経済の真実も表に出さないでおいたような、うん、目の前の現実を見ないで日本だけが繁栄してると思い続けながら衰退してきたっていうことが、うん、そこで暴かれてまして、うん、ああテレビもなんだと思ったんですよ ね。
で
ようやく2年前から個人視聴率をやっと電通さんが発表し始めて、
うんうんうん、
2020年からなんですけど、それは多くの、スポンサーがテレビから、YouTube に移行して、また、芸能人の方たちもどんどん YouTube チャンネルを持って、テレビの制作費がどんどん減額してきたということで、うん、焦って出したらしいんですよね。
なるほどね。
はい。ちょっと話が飛んだかもしれないんですけれども、今、木下さんが、社会を分析されながら、ではどういう方向に、向かってデザインをしていけばいいのかっていうことを、職業名のないまま、模索をし続け、研究をし続けてる姿を、ここ7年ぐらいですかね。もう出会ってからは10年以上経つのかな。10年ぐらい見続けて拝見してるんですけれども、すごくそれは真摯な取り組みで共感するんですよ。で、私も芸術家なんですけど、 キャンバスの中に、絵画を表現するというだけではなくって、この時代そのものを作っているという感覚がございまして、そこが多分木下さんと気が合うゆえんだと思うんですよね。で、分析して現実を分析するだけではなくて、より素敵な社会のあり方っていうのをデザインをして、それを可視化して、もしくはこうやってラジオというところで言語化して、音声として発表する、今ご執筆を始められようとしているご著書として発表される、もしくは映画として作る、いろんな方法があると思うんですけど、なんかそこには大きな、一枚の綺麗な絵を描くというだけではない、どういった社会を設計してデザインしていくのかという、ビジョンが私にもあります。
そうなんですね。
はい。
私そうですね。だから、その、建築のようなデザインとその分析というものを僕、同一視をしているというところが、結構独特だと思うんですよ。
はい。
この二つは違うものだということで、別々の扱いをされておりますので、
はい。
なかなかだからこの二つを両方やって融合させるということが私自身も困難でしたが、
はい。
とても面白いことだったんですね、これが。
今までは一つの国の中で、なおかつそれぞれの分野の、建築だったら建築だったり、芸術だったり、文学だったり、いろんなジャンルの中が、もうその、権威の場所が決まっている中であって、で、その中でなるべく上を目指しましょうというのが、今までの既存の概念だと思うんですけど、私、木下さんが面白いなと思うのは、それを決して一国の、歴史だけを見るのではなくて、もっと広く世界史と重ね合わせながら、じゃあ自分がも、しかもそれを一つのジャンルじゃなくて、他ジャンルに、合わせながら、その次を見て作ろうとされている姿が素敵だなと思ってます。
ありがとうございます。とてもそうなんですね。私も、自身が何をやってるのかよくわからなくなってくるんですね。
そう、なかなか理解されないと思うんですよね。私自身も全く理解してもらえないまま時間が過ぎていたんですが、まあ最近ようやくその全体像も理解してくださったり、もしくは各ジャンルごとに出会った方もその熱量でなんか違うんじゃないかっていうふうに感じてくださったりして、総合的に見てくださる方が、増えつつあるのかなとかいうふうに考えています。
そうですね。
はい。
まあ私思うにですね、こう人間ってこの、はい、まあエネルギーでできていて、でまあ元来そのいろんな分野とかですね、いうものをこう。アナログに繋がってるような気がするんです。一つの僕は円と考えてるんですけどね。
はい。
その、円のように輪っかになって回っているというような感じを受けておりまして。
はい。
その四角く区切られた分野があるという感じはしていなかったんですね。
はい。
だから、やってるうちにこう回っていくように。で、これらはこう、ほんと円になって、一つなんだなという。
はい。
まあ、渦巻きのようになっているという感じですかね。こう一本の蛇のようになっているとい、はい。そういうことを考えていましたね。
はい。
うん。そして生まれてきたのはね、まあ、この図なんですよね。
どの図ですか？
丸い図ですね。丸い図があって、はい、丸い、丸い図を、
はい、
出てくるんですよ。丸い図が出てくることで、
はい、
こう、一つの何かが描けるかなと思います。まあ、感覚的に言いますとですね、その物事はこう、つながっていて、こう一回回ると元位置に戻ってくるということですね。だから、8回だから、例えば仕事を外注で投げると元の位置に戻ってくるってなことあるんです。
はい。
まあ、大手企業が、8段階もの下請けを出しているということをね、
はい。
認めるというか、でも、大きな企業が本当に下請けを、多重下請けを出すと、だいたい80下請けになるらしいですよね。八角形のね。
はい。
うん、でも、それがちょうど私の書いている八角形と重なってくるわけですよ。物事というのは、8回パスを回すことによって回っていくというところが重なってくるわけです。はい、そうですね。だから物事というのは物を作っても、それを売るという部分もありますよね。だから、作るだけで4段階で、売る段階で4段階で、4たす2で8段階ぐらいかかるという、ね、はい、そういうことを意味しておるわけですね、うん。
作るだけで4段階。そしてそれを売るのでまた4段階なんですか。
そうですね。だからたくさんの外注が必要なわけです。
はい。
作る側からすれば売るなんて、ただ売るだけだと思いますし、売る側からすれば作るなんてただ作るだけだと思うでしょうね。お互いにそう思い合ってるでしょうね。うん、でもそれぞれ4段階ありますね。
はい。
だから PDCA サイクルで言うと、だから P と D は作るで C と A が売るですよね。
はい。
それぞれさらに2つに分かれまして8段階ですね。だから、マインドセットとか言いますよね。物を売るにも、規制がなっていないと売れたりはしないと。だから。
はい。
よく売ることの素人さんが、
はい。
なかなか売れないと言って嘆くんですけど、売るのもですね、はい、商学部とか、商業学科とかあるじゃないですか。それぐらい一つの学校ができるぐらい、
はい。
工業と同じぐらいのパートがございまして、売る方に。
はい。
だから、売る方4段階、作る方4段階ぐらいあるわけです。
この売る方が PDCA サイクルっていうのは、プラン、計画、ドゥ、実行、チェック、測定、アクション、対策、改善っていうことなんですけど、うんうん、作る方でまず PDCA がある。で、はい、さらにその作った商品を社会で売っていく方向で、計画、実行、測定、対策というふうに、作るで4、売るで4という、そういう意味なんでしょうか。
まあそうですね。だから、作る側は P と D ですね。で、C と A が売る側かなと思います。で、それがややこしいところは、それぞれ PDCA があるというよりも、後半ですよね。作る側と売る側とで合わさって一つのようやく円になるという感じですね。
はい。
なので、その、作る側と売る側というのは一貫になっていることが多いわけですよ。
なるほど。
だから、その、独占禁止を言うときに難しいというのはですね。
はい。
売る側だけで、だから、売る側だけでも買う側だけでも完結はしないというところはあるんですよ。例えば自動車会社とかはそうですよね。
はい。
どうしても、だから、トヨタ車を売るには、トヨタ系の販売会社とかね。
はい。
だから、独占禁止を指摘するときに、どこまで指摘できるのかみたいな問題にもなったりしますね。だから
はい。
だから、売る側にも作る側の知識が必要だし、作る側にも売るところまでの知識が必要という。
まあ、これは私にも大きな課題なんですが、多くの場合は、芸術とか職人さんは作ることはできても売り方がわからなかったり、また、売ることに特化した方々は、その作るという工程が、理解ができなかったり、その両者がうまく合体してないっていうのが、今の世界の問題というか、まあ、私自身の問題かもしれないですね。
うんうん、
それでも25年間芸術家として絵を購入していただいたり、今も多くの方に応援していただきながら活動を続けられるっていうことは、ある程度の PDCA サイクルは描けていたと思うんですけれども、
はい、
ここからさらに大きく羽ばたきたいんですよ。なんか日本中で活躍されてる方たちが、こう、ゆったりつながりながら、 そのお互いのことを紹介し合ったりして、販路も自然と拡大していくような、で、そのあり方そのものが、なんかいい感じっていう、その暴力的な関係ではなくて、横で信頼しながら繋がってる感じだよねっていう雰囲気を醸し出しながら、そういった輪に入ってみたいなっていう方って、すごく、この9.5割の不安な方々は多分新しい居場所を求めてると思うので、この今はまだまだ小さいんですけれども、こう言いながらだんだん輪っかを大きくしていって、で、関わる人たちが自然とこうワイワイしながら、仕事が成り立っちゃうみたいな、そんな大きな輪を作れる芸術家になりたいですね。
なりたいですね。
なりましょう。なんか思ったサイズにしか人ってなれないと思うんですよ。なので自己意識をちょっと拡張して、なんかもっと大きなことを成し得ることができると。で、その大きなことっていうのが、ピラミッドの一番上に自分が行くっていうことではなくて、行った方がいいかもしれないんですけど、それだけではなくて、同時にその中にいる人たちみんながこう輪として水が循環する、お金も循環している、そういった意識を多くの人たちがこう共有するというようなことが必要なんじゃないかと思うんですよ。資本主義っていうのはある意味周りを信頼しないことによって成立していた経済モデルだと思うんです。盗まれるかもしれないから鍵をかけて、で、みんなで食べれば、シェアすれば、よりコストが浮くかもしれないものを個食にしていったりとか、分けて、個にするということによって、たくさん、売るということを目標としてたものだと思うんですけれども、ある意味、独立性やプライバシーは配慮しながらも、どこかこう、みんなで共存できる、共有できる精神的なこう空間を共有してるみたいな、そういったこう空間づくりっていうものを芸術家として提唱していきたいです。それをしかも国を超えた人たちとも、作ることができたら最高だなって。今日はロシア大使館の文化担当のチトフさんからエルミタージュ美術館での展示のお話をいただいて、私たちは、信じ合うことができるって思ったんですよね。細かいことを言うと、言いたいことは政治的には実はたくさんあります。でも、こう文化とか、こう共有できる部分で、分断はいくらでもできるし、分断したり、こう不信感を持ったり、お互いをテロリストだと思い合うとか、いうことは簡単にできちゃうし、すぐ壊れちゃうんだけど、じゃあ、信頼をつなげようとする人っていうのは地味だけれども、なんかそういう人でありたいなって今日思ったんですよね。
そうですね、そうありたいです。
で、いつもこの二項対立に落とし込まれて、そこで憎しみ合うように、こう、マインドセットされるということが、この資本主義社会の中でありました。なぜなら、敵が来るから、敵が攻めてくるから、防御しなければならないのだから、これを買いなさいとか、あの人に負けないぐらい、モテるためには、これを着なきゃいけませんよとか、これを買わなければ、衰えてしまって、モテなくなりますよとか、なんか、対立構造みたいなものと、人を信じられない他者っていうものが常に、その構造の中で必要だったんですけれども、私その時代が終わるんじゃないかなって思っていて、
終わりそうですよね。
その次の時代にもはや生き始めてもいいんじゃないかなって。
行きたいですね。
うん。
ぜひ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。